はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月18日の木曜日ですね。ここ最近ね、うちの妻が外に出てまして、おととい昨日と晩ご飯の準備僕がやったんですけど、うちのね4歳の長女ちゃんがね、嬉しいこと言ってくれたんですよっていう話をしたいなと思うんですけど、まあなんだかんだ言ってもね、全部ね妻がね準備して行ってくれるんですよね。一昨日はね、お友達とちょっと万博に行くっていうので、子供たち、見てもらってもいいかなっていうことで、うん、いやもう好きなだけ行っておいでと、もう好きなだけ俺が、ねやらせてもらってるんやから、いつでもいいよ、もうやりたいことあったらどんどんいいなっつって、うん、で行ってきてたんですけど、まあ塩鮭買ってあるからこれ焼いてくれたらいいし、で子供たちの準備もね全部こう整えて、朝幼稚園にはこれ持たせたらいいしって、もうね小学校の、ね、準備はもうね長男は全部自分でやりますから、いやその辺頼もしいなって思いますし、まあそんなこんなでもうやること全部こうやった上でね、準備整えた上で、出かけてくれてますよ。僕はもうそんなこと一切やらないのにね、もうありがたいなって思って、で、晩ご飯にね、ご飯炊いて、で鮭焼いて、いや鮭とご飯はめちゃめちゃ合いますからね。もうハラスのちょっとこの脂が乗った魚がうまい時期になってきますよ。もう秋鮭とかで、ね、最高で、出して、でこう骨取ってあげたりして、で食べるじゃないですか。子供たちがおいしいおいしいって言うんですけど、1歳の次女ちゃんも、長女ちゃんがね、父ちゃんご飯作ってくれてありがとう、嬉しい、いやもうそんな言うてくれんのと思って、もうその普段全然せえへんやん、全然せえへんのに、もう今日は作ってくれてありがとうつって言ってくれんですよね。いやなんか僕もね、ママに対してこう日々ね、いつもねありがとうってこういうように感謝をね伝えなあかなって、心で思うだけじゃなくて言葉にしなあかなって思うんですけど、なんかそれがこう自分からね、なんか言葉紡いで、出してくれたっていうのがめちゃめちゃ嬉しかったですね。受ける立場、感謝の言葉をいただく方の立場っていうのをなんかまた実感したというか、そら嬉しいわ、やりがい感じるわ、なんか日々同じことのね繰り返して評価されないことがね主婦業なのかもしれないですけど、やっぱりそれはもう感謝の言葉一つで報われるんやなっていうことを実感しましたし、やっぱ伝えていかなかっていうのを思いましたね。あと本当にいつもやってくれてる、もうやーちゃんありがとうですが、ちょっとしたことでもね自分でやってみるってすごい大事ですよ、ね、いつもこう昼胸肉を調理したやつとかもねやってくれるんですけど、低温調理器って実際どう使うんやったっけとか、味付けいつもどういう風にしてたっけとか、普段からやっぱやらなあかんな、なんかちょっとしたことでいいんですけど、一回やってみたらできるんですよ。簡単なことなんですよ。もうそれをただ、ずっとこうやらずに通ってきているからできないのであって、やれる範囲増やしていこう。でそれができるようになったらね、家でフォローできる機会もね増えるでしょうし、うちやったら今次女ちゃん髪の毛長いんですからね、まあそこをこうくくってあげるとか、髪の毛をね、まあ、ゴムで言われるみたいな、まあ僕男の一人一個やったから全然そういうの通ってこなかったけど、一回やってみるとねだんだんねなんか上手くなってくるもんで、ちょっともうちょっとこれバリエーションを教わりたいななんて思ったりして、いや子供たちの笑顔のためにもね、なんかこうできる時に、教わってみようかななんて思いましたね。みんなで支え合い、あったかい家族でみんなで笑い合って過ごしていきたいななんて思いました。さあということで、本日の本題は不動産投資で成果を出す人の特徴3選、これについてお話をしてみようかなと思います。まあいろんなところでね、結果を出す人、出さない人、いや出せない人とかね、まあそんな お話あったりすると思うんですけど、まあ、意外と僕そういうのを触れてこなかったなっていう気もしましたんで、ちょっと僕なりに思うこの3つやる人っていうのはすごい成果出されてるなって思うことについてお話をしてみようと思います。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来月ですね、10月11日の土曜日です。こちらアズマックスさん、はい、現役の消防士でありながら兼業許可申請を出して、不動産賃貸業もこれも区分マンションから中古の戸建てだから新築の戸建てまでですね、幅広くやられてますし、理髪店とかね、福祉事業、さらに自販機置いてみたりとか、いろんな事業にですね展開されているというこのバイタリティあふれるアズマックスさんのお話、皆さんぜひ本当に聞いてほしい。資料もいただきました、中見せていただきました。もう入居者さんからのこのお手紙がハートフルやったりとかですね、これ素晴らしい。もう写真見るだけでもですね、このクオリティを提供されてるのやっべえなってマジで思いましたが、これは本当にね、聞いてみましょうね。これ現役で消防士やりながら、しかも兼業許可申請を提出して、もうこれはもう大手を広げてやれるわけですから、すごいな。現役の時に出会っていたかったなんていうふうにも思いましたが、はい、10月11日大阪、現地の方ぜひともお越しください。動画の配信1ヶ月行いますし、 Zoom のリアルタイム配信も行いますので、ぜひともご活用いただけたらと思います。さあということで、10月25日ですね、こちらはワクワクさんとの合同のイベントもやりますよということで、こちらも方のですね、まあ、今週中とかにはちょっとページは一回出したいなって思いますので、はい、そちらの方もご期待くださいませ。あと11月ね、次はね8日です。11月の8日の土曜日、こちら M ちゃんさん、資金が、もう本当にもうないところからですね、奨学資金からもう2年ほどでめちゃめちゃ結果出されてるんですよね。資金調達の方法であったりとか、とある戦略において、これからの方がですね一等もので攻略していくという、その道筋について再現性の高いやり方でですねお伝えいただきますので、11月度は8日が勉強会になってます。こちらの方ぜひともご参加よろしくお願いいたします。さあそれでは本題入っていきましょう。できる人になりたい、それもできない人ができる人がどっちになりたいって言われたら、できる人になりたいですよ。みんなそうです。もう人類みんな望みますよね。たまにいるんかな、できない人があって、もう陰に隠れてもうひっそり潜んでいくのがいいかななんて、ひっそり潜んでいくかなっていう、そういう自分が選びたい選択肢を選ぶ取ることもできる人ですからね。まあまあまあ、その前提はさておきですよ。不動産投資っていろんなやり方ありますから、答えなんて一つじゃないんですけど、やっぱり特徴ってあると思うんですよ。言っていきましょう。僕が選ぶ不動産投資で結果を出す人の特徴の第一線、一つ目、アドバイスに対してすぐ実行する人。いやもうこれはね、いや本当にもう最初の頃からそうです。最初は誰だって何事でもない、何人でもないわけですよ。いやもちろんその相続とかね、まあいろんなあらゆる環境において、すでに裕福な家庭に生まれ育っているだとか、まあアドバンテージありますよ。人は平等ではない、かもしれないですが、とはいえその自分自身で掴み取っていくということにおいてですね、何を選ぶのかはその人の選択次第ですし、時間だけは誰にも平等に与えられているんです。24時間365日、これが1日だっていうことはね、まあ1日、1年変わらないですよね。ここを、どこを自分がこうやっていくのか、自分の行動のリソースをどこに割いていくのかっていうこの選択をですね、取るにあたって、結局何も最初わからないところから勉強をしていくわけですよ。本、ね、書籍なのか、動画なのか、音声なのか、まあいろんなセミナーに参加するなのかっていう、まあいろんなやり方において勉強、知識をつけていくっていうこと。そこから、実際に実践積んでいくにあたって、結局ね、精度が高いのは、人に聞く、その道で成果を出されている方のアドバイスを受ける、これが一番の近道であることは間違いないなって僕は思いますね。いろんなやり方こう試行錯誤して、やってみました、あうまくいかなかった、じゃあ次これやってみよう、あこれやってみたらこんな結果が出た、でももっと精度高いやり方あるんじゃないかって、いろんなこう試しながらどんどんどんどん道を修正していくというこの作業の繰り返しが、自分が目標とするところに近づいていくための地道なやり方なんですが、すでにその道筋を通って結果を出されている人の言う通りにすれば、 もう一足飛びで、その経験をですね、もういただくことができるっていう、まあ、この考え方に至るわけなんですよね。うん、だからすぐに実行する人は本当にね伸びてます、うん、伸びてます。行動力っていう言い方ももちろんできますよ。言われたことをこうすぐにやるね、やらないっていうのはもう凡人で、でまあすぐに言われたことをやるっていうのも、まあそれもまだまだ平凡ですと、うん、ただこれをもう言われた以上でやっていく、まあ僕自身もね、言ってます。IIK って、ね、言われた以上で返すなんていうねこともね言ったりもしてますけども、やっぱりこう想像を超えてやってくるっていう人に対しては、アドバイスしたらもうそれ以上のことで返してきたってなったら、また次もどんどんどんどんこうね伝えていこうっていう風に気持ちになるじゃないですか、うん、だからそこはね大事にしていきたい。逆にね、何人もの人に同じようなアドバイスを聞いているのに実行しない人っていうのはもうすべからく伸びないですよね。うん、聞くだけ聞いて満足しちゃってるっていうことなってないですか。いやそんな人そら伸びひんわって人ごとになってないですかっていうことをご自身にも問うてみてください。うん、アドバイスされたことをもう言われた以上で返せる人っていうのは伸びます。そして2つ目、自分の影響の届く範囲を理解して実行できる人。これもね大事ですよね。自分の影響の届くことっていうと、例えばですよ、どんどんどんどん物価も上がっていってるなとかね、ガソリンが上がっていってるだとか、もう賃金が上がらないぜ、うちの上司は何を言っても響かないし、もう理不尽なことばっかり、自分がやってないのにずっと下のことばっかり押し付けてくるし、昔の偉かったこととかをずっと言っててさ、いつの話してんねんってこんな文句を言ってたって何も変わらないわけですよ。それに対して自分ができること、与えられた仕事に対して夕方までにはこれを仕上げなければいけない、そして次の仕事の日にはもうこういったことをまとめてこなきゃいけないなんていうことをですね、まあ、効率的にやるためには、これ二重でずっとやってたこのチェックの項目無駄だよなっていうのを発見して、じゃあこれはこの風にやっていったら進みやすいし、いやさらに今使ってるね AI とかこうやって要約とかをしながら、それを自分なりの言葉で整えていったら、もっと効率的に進むやんとかね、まあ、こういうのって自分の工夫次第で何とでもなるし、まさに自分の行動、その選択をどこに取っていくのかっていうことで結果は変わってきますっていうのは、影響の届く範囲のことなんですよ。人のことを文句を言う前に自分の行動を変えるであったり、まあ、ここはですね、まあ、本当に自分自身ができることであって、自分の影響の届かないこと、それ言ったって何にも変わらへんやんっていうことを延々考えたり、そこに執着している人っていうのは伸びないんですよね。だからこれを理解、頭でしているっていうことは非常に大事ですし、はいはいはい、あの人は金持ちだからできるんだよねなんていうことを言うんじゃなくて、あの人はああいう結果を出されたのはすごいことだけれども、自分だったらじゃあどうやっていこうかなと、ああいうところそうか、民泊で結果を出されている人っていうのはもう民泊なんてオワコンだって、今から参入してももう遅いよねって思うんだけども、あの人は昔からやっているけども最近はこういうやり方にシフトしてこられたんだ、エリアをこういうところに絞っていってるのか、じゃあ自分は普通賃貸業しかしていないけれども、このエリアの考え方とか、入居者さん、つまり、宿泊者さんニーズを捉えるっていうこのやり方、このアンケートの取り方とかっていうのはすごい参考になる、これ自分で取り入れてみようっていうふうに、人は人、自分は自分っていう切り分けは大事なんですが、自分なりにできることは何なのかっていうことを追求して突き詰めて実行に落とせる人っていうのはめちゃくちゃ伸びます。思いますね。こういうところっていうのはやっぱ自分ごとに捉えられることを整理しますが、自分の影響の届く範囲を理解して実行できる方っていうのはめちゃくちゃ伸びますね。3つ目、手数が多い。こういう言い方はあえてしますけども、行動力がね、高い人っていうのは伸びますよっていうのも思いますが、行動力だけが多くたって成果は出ないわけですよ。当たり前の話ですけどね、不動産投資で実行するために、よしこれはもう毎日の体力が大事やから走り込みするぞ、筋トレするぞって、ベンチプレスかーっていくら上げて体力上げて、よっしゃ動ける体手に入れたぜっていうことを1年間ずっと繰り返してる人、いや不動産の動きせよ、もうそう行動してるかもしれん、頑張ってるかもしれん、もう体壊しかけのギリギリぐらい追い込んでやってるかもしれないけど、それ行動の努力のベクトル間違ってませんかみたいなことはもう往々にしてあるんですよね。今分かりやすく全然違う分野のことを言いましたけど、いやこれ近いことってあるんですよね。 ね、1年後にはキャッシュフローを20万プラスで伸ばすぞっていうことをね、言っていて、でそれだったらちょっと融資をこう受けながら、どんどん一等物にシフトしていこうっていうね考え方しなきゃいけないのに、ずーっと休みの日は DIY ばっかりをしていて、よーし半年ぐらいしたらなんとか内見してもらえる状態にまで持っていけるぞっていうことを繰り返してたら、それって違うんじゃないっていうね、うん、ちゃんと収入を伸ばすことにね注力していかなきゃいけないのに、悠長にそれやってる場合違いますみたいなことあるんですが、こういうね手数が多いっていうのは、つまりこれ違うぞってなったら次に切り替える、ここの判断力、決断力、いや切り捨てる力、そうなんですよ、捨てる力が強いんですよね。これなかなかできないですよ。もう一回一つのことで成果が出せたら、それ何度も何度も繰り返しそうってなっちゃいますから。いや、もちろんこれも成功法則の一つでもあるかもしれないです。成果が出たことをもう繰り返し続けるっていうことも大事なんですが、めちゃくちゃ伸びる人っていうんですかね。やっぱ飛躍的に伸びる人、ある程度の成功は同じことの繰り返しできるんですよ。ただ、そっからさらに伸びる人は、今までうまくいってたことも、ガンともそこで一発捨てて次のステージへステップアップするっていう、この成功法則を捨てていくっていうことをできる人はグッて伸びますね。具体的に言うと、昔はもう文化住宅ばっかり購入していたね、格安で購入してボロボロのやつを直して貸してっていうので、それをまた売却した時に大きく売却益も取れるね、インカムゲイン、家賃収入ね、入居している間っていうのはもらえる収入、そしてそれを売却した時に大きく得られる売却益っていうのを大きく取っていくっていうことをもう得意として何十個とやられてた方が、もう今最近はそういったもう古いものではなくて、土地を触りに行ったりとかですね、もう地上げ屋みたいなこととかをやったりですね、まあ新築とかもタワーマンションとかね、まあそういったステップアップみたいなことをねどんどんやられてる方っていうのは飛躍的に資産を伸ばされてるなっていう、まあ、そんな印象であって、やっぱりそう人と会っていってですね、そのうまいやり方っていうのがあったら、あ、今の自分のステージだったらこっちにもチャレンジできるかもしれない、うん、でやってみた、うまくいかなかった、じゃあ次こっちやってみようっていうね、でさらに最初にも言いましたが、先人すで、に結果を出されている人のことも愚直に行動して起こして、続けていくっていうこと、そして自分ができることっていうのを整理しながら、これはやらなくてもいい、こっちはやっていこうっていうことも決めて選択して、素早い判断でもって手数を増やして行動していく、こうやられてる方っていうのはめちゃくちゃ伸びますね。ということで、本日お話しさせていただきました不動産投資で結果を出す人の特徴3選、1つ目アドバイスに対してすぐに実行する人、2つ目自分の影響の届く範囲を理解して実行する人、3つ目手数が多いな、この人っていうのは飛躍的に伸びるなっていう印象、僕なりにお話をさせていただきました。どうでしょうか、自分の手に胸を、逆、自分の胸に手を当てて聞いてみてはいかがですか。僕自身もできてるかなって思うとね、意識はしてますけれども、やっぱりこう、なんか自分なりに言い訳をつけて、いやでもなーなんて、そうは言われるけどなーってアドバイス実行できなかったりっていうこともあったりもするんですが、いやここで一つ気持ちを切り替えつつですね、自分ごとのように捉えて、そうですよ、影響の届く範囲、自分を変えていくっていうことからやっていこうと思いました。はい、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。明日はまた5時45分からですね、朝活ライブ金曜日、恒例のやつやっていきますので、よかったら朝から参戦してみてください。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。